밥그릇이 비어가면 알아서 그득히 그릇을 채워주는 식당 아줌마처럼 우리 사랑한 가족들에게 뭐든지 가르쳐드리고 싶은 게 사랑한의 마음입니다. 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고약의 編集長ことむと 가즈키오です.
네, 아시스턴트 나이미です.
사랑하는 예쁜 이순짱です.
오 차원이 가란이 나れば 이와나くても 이빠이니 우츠와 우미타시てくれる 식도노 오바산노요니 와타시타치노 사라한 가족타치니 난데모 오시에테 사시아게타이노가 사라한노 코코로데스 테이후니이마시타. 하이. 마아노 한국노네 식도 히조니 조가 타뿌리데 이이데스케도 일본니나이 한국노 조 타뿌리노 요리토시테 한국니와 텐잔치게토이 요리가 알자데스카. ちょっと今日はね、天ジャンチゲの話をしようかと思ったんですけど、韓国の天ジャンチゲね、やっぱりね、食べるたびに深さが分かるというか、味わいが分かるようになってきたなという感じ。
美味しい。
ね、美味しいね。幸せな気持ちにならせてくれるというかね。まあ、結婚当初は私は天ジャンチゲの味なんて分からなかったんですよ。だから韓国の料理の好物っていうとソンロンタンだった時もあればポッサムだったりねサンギョプサルあとフェードパップとか私大好きなんだけど、まあ、そういったものが韓国での一番だったのが韓国人とそういう話題を共有したくて韓国料理の中で一番好きなのは何かって聞くと大抵意外なことにテンジャンチゲって言葉が返ってくることが多いわけですよ。で年寄りばかりじゃなくて結構若い人でもテンジャンチゲって答えるんだよね。まだ結婚してない人とかでも天ジャンチゲとかって答える。
それはお袋の味ですよ。
そうなんだよ、うん、
ちなみにうちも天ジャンチゲ美味しいんです。うちの、うんうんうん、お母さんが手作り味噌なんです。
そうだよね。
だからうちの旦那もアッパも、うん、アッパのお姉さんいるんですけど、うん、そのお姉さんも、うん、食堂で天ジャンチゲ絶対頼みません。
美味しいからね、
うん、家のが美味しいから外に行って食べたら美味しくない、
うん、そうだよね。でもソウルで天ジャン作ってるっていうのはすごいね。田舎行くとね家の外によく天ジャンの壺とかあったりして中見ると結構カビ生えてたりするんだけどね。
カビ生えてますよ、
うん、それを取ってその中身だけ食べる
ビローンコンパインとか言ってる
えらいカビ、うん、まあ私は当然その最初の頃はもう味噌汁が一番なんてなんて韓国人グルメじゃないんだろうかと思ったもんだけど、まあ、今では一番美味しいというふうに思うようになりましたね。まあ天ジャンチゲっていうのが日本の味噌汁と違うのは日本の味噌汁はやっぱりサイドメニューだし天ジャンチゲっていうのはチゲだからチゲっていうのはやっぱりこう煮込んでいろんなものを入れて美味しく作るっていうのが基本なのでお肉を入れたりすることもあるしね、うん、あとはもう入れるものいろいろ季節ごとに違うのは味噌汁と同じだけど青唐辛子入れたりするじゃないかな、うん、チョンヤンコチュ、うん、あれ入れるともう完全に辛いまさにチゲになるわけだけどあと煮込みますよね、
うんうん、
最初の味が美味しいのは間違いないけど煮込んでもまた違う味わいがあって残ってるものでも美味しかったりするけどね、
うんうん、
あ一応ねネットで天ジャンチゲの作り方調べてみたらまずねその題名のとこでネイバーで調べたんだけど天ジャンチゲの紹介大韓民国チゲの絶対強者5000万の韓国国民ならば生涯楽しんでも飽きることのない美味しい天ジャンチゲっていきなりタイトルに書いてあったんだよねどんだけ天ジャンチゲ愛されてんだって感じだけど一応材料は天ジャンにだし用の煮干しを入れて唐辛子粉こっちからは必ず入れますよね。であとニンニクは入らなきゃならないし、うん、それからネギとか大根とかチョンニャンコチュとかあとエホバクねズッキーニが入りますよね普通ね。で豆腐、まあ、そんな感じかな。あとはまあえのきだけとかしめじとかしいたけなんかの
じゃがいもとか入れる
よ。あそうだねネギとか入れるよね。
ネギって何だっけ。
ペンペングサ、ナズナのちっちゃいやつ根っこ付きのやつ。
それは季節ものだと思います。
そうだね。あとほうれん草、うん、最近ほうれん草美味しいよね。あとよもぎとかも入れるよね、うん、まさに日本の味噌汁と似てるけどね。まあいずれにしてもこう考えてみると日本人も韓国人も共通して天ジャンの味というその味噌の味というものが心の味なんだろうなと思うけども韓国の場合は
うちの天ジャンチゲは
何教えて
うちの天ジャンチゲは、うん、ムーパー、ヤンパン、マヌル、コチュこの5つが欠けてはいけない、
うん、なるほど。
どれか1個でも材料がなかったらお母さん天ジャンチゲ作らないです、
うん、まあ大体そうじゃないのムーっていうのは大根、パーっていうのはネギ、うん、マヌル、ニンニク、ヤンパン、玉ねぎあ、うん、そうだ玉ねぎも入ったりするね、うん、コチュ、うん、辛いの
で
ね。
そうですね。でじゃがいもとか豆腐とかは入れたら美味しいんだけど、うん、入れると早く腐るんですよ。
あそう
だからお母さんはあんまり入れないんです。
素晴らしいね
あとなんかうちのお母さんはテグの人なので、うん、テグ式の天ジャンチゲっていうのはほとんどクムがなくって、うん、それですごい濃くって辛いの、すごい辛くてちょっとずつご飯につけて食べるで、ね、
つけてかぼちゃの葉っぱでくるんだりして食べるんだよ。
それそれそれ、
それ美味しいんだ。
これがテグ式なんだって言うんだけど、
そ
う
そ
う
そ
う、
だからでっかい葉っぱなんだ。そのかぼちゃの葉っぱを茹でたやつにご飯とそれを入れて包んで食べるんだけど、液体だからボタボタ落ちるんだけど美味しいんだよ。
テグ行きましょう。テグ
行かなくても、
ね、でもあの家庭に行かないと食べれないです
。あ、そうなの、ね、
それが家庭の味であり、
うん、
おふくろの味ってやつですね。まあ私も年齢を重ねるにつれて天ジャンの味が心に染みるということを今日は話してみました。それでは勉強ですね。
おぬれ半軍前。
あー、勉強。
食べ物の話。食べ物。
でも、天ちゃんちぎでテンション上がった、つんちゃん。
そうだ。はい、じゃあ、つんちゃん、復習の時間です。
はい。
あの、パリ行き飛行機、ちょっと予約しようと思うんですが。
今日、パリ編、ビエンギ、予約、ハリョコ、ハヌンデ
ヨ。うん、ちょっとが入ってた。
ちょん。
はい。いつ立たれますか？
オンゼ、トナシムニカ。
そうだね。激音じゃなくて、ノーンだから、トナシムニカ。
トナシムニカ。
はい。じゃあこれはつんちゃんが役を発明してたやつだけど、夜の飛行機大丈夫？
パンピエンギケンチャーナよ。
うん、ケンチャンニーだけどね。はい、よくできました。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はエリカちゃんがもう最後なので2人でお別れ旅行に出かけましたということで、旅行先での会話ですね。それじゃあ聞いてみましょう。와대단한해변이다
여기가추암해변이야
여긴정말아름다워요
어사실여기가유명한전국10대해돋이명소중한곳이야
야저바다에서있는큰바위좀봐요
わかりません
何です？まず何？
와대단한なんとか、うん、へへで始まる。
そう、へで始まる。
へびょん。
そうだ、漢字語。そのまま漢字直すと。
海辺？
そう、あたりですよ。すごいじゃん。推理力バッチリじゃん。そして？
うん、わかりません。
うん。はい、そして？
あるんだを。
うん。そこからもちょっと難しいね。なんて言ってたと思う？
へどじ。
うん。へどじって何？こういう語としてのへは何ですか？漢字じゃなくて。へだーって言ったら何が出てきたの？
へだ
ー？うん。月は何だと思う？
あ、太陽だ。
そうだよ。
朝日、
そう、朝日っていうか日の出だね。
日の
出がどうなの？
わかりません。
はい、最後は
パダ
困ったね。はいはい、じゃあまあ村があるということで今回ちょっと難しいね。それじゃあ2回目で聞き取ってみてください。わー、대단한해변이다
여기가추암해변이야
여긴정말아름다워요
어사실여기가유명한전국10대해돋이명소중한곳이야
야저바다에서있는큰바위좀봐요はい、最初から言ってみて。
와대단한해변이다
はい
여기가주한해변
語尾があるけど、반말の
해변
もう、パンマルの語尾って言ったらこれだよ。
いいや。
そして
あるんだを。
うん。そして
お、さしる、よぎ、ゆみょん、へどじ。
まあね、書き取れなかったかな。日本語で言ったら
事実？
うん。
ここは有名な日の出。わかりません。
てか、想像力を発揮させたらいいじゃん。
日の出で有名なところ？
うん。そしてい
やー、パダ、イン、ヌン、なんと。
うん、海にパダにあるものったら何？
船？
自然の景観では。
波？
もうちょっと大きなもの。
島？
うーん、近いね。もっとちっちゃいの。
岩？
そうだね。岩です。岩って韓国で何？
わかりません。
あ、そうですか。はい、じゃあゆっくりバージョンで聞き取ってみてください。와대단한해변이다
여기가추암해변이야
여긴정말아름다워요
어사실여기가유명한전국 知って、해도지면서준한것이야。
야、저바다에서있는큰바위좀봐요。はい、じゃあ3行目から言ってみてください。
여기는정말아름다워요。
うん、여기는よりも省略してたんだけどね。
여기。
はい。
お、사실여기가유명한전국なんとか해도지なんとか면서なんとか。
じゃあ特別に日本語を教えてあげるから言ってね。全国重大日の出名所のうちの一箇所なの。全国。
中国。
重大。
知って。
はい。
へどじ。
うん。名所。
明村。
明村っていうのは名声だね。名所。
明村。
はい。のうちの一箇所。
うちの。
うん。中の漢字語。
漢字。
中。
中。中。
はい。一つのところなの。
半。
うん。ところ。
半語。
うん。半丸語尾。
한국시야
はい、あたりだよ。最後。
야、저바다에서있는큰바위좀봐요。
はい、ということですね。岩は何だったの？
바위。
はい、ということでした。それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。わー、見事な海辺だ。
わー、대단한해변이다。
わー、대단한해변이다。
ここがチュアム海岸よ。
여기가추암해변이야。
여기가추암해변이야。
ここは本当に美しいですね。
여긴정말아름다워요。
여긴정말아름다워요。
うん。
お。
お。
実際ここが有名な全国重大日の出名所のうちの一箇所なの。
사실여기가유명한전국10대해돋이명소중한곳이야。
사실여기가유명한전국10대해돋이명소중한곳이야。
야、あの海に立っている大きな岩ちょっと見てください。
야、저바다에서있는큰바위좀봐요。
야、저바다에서있는큰바위좀봐요。
はい、다음은뭐죠？
単語と表現ですね。
はい。
대단하다。
ものすごい、大変だ、素晴らしい、重要だってことですね。まあいいことにも悪いことにも使いますけど、まあいいことに使うことが多いかな。ものすごい人気って何て言いますか？
대단한인기。
はい。
해변。
海辺ですね。そのまま漢字が해と변で海辺ですね。
チュアンヘビョン。
これは関温道トンヘ市のチュアンドンにある海岸なんですけど、私も行ったことありますけど、すぐ近くに縦長のロウソク岩みたいなのが立ってて非常に綺麗なとこですね。
사실。
事実っていう直訳ですけど、まあ副詞的に実際とか本当にとか実はとか、まあそういった感じで使いますね。
유명하다。
有名だ。
전국。
全国ですね。
10대。
重大です。
해도지。
この撮ったというのが、日や月が昇るという意味になるわけだけど、ティグパッチムにイがついてんだけど、発音はドジとなるので気をつけなきゃならないですね。ドディとはならないですね。日の出なので、漢字語で言うと、イルチュルというふうになりますよね。
名所。
名所。
モモチュン。
多くのうちのということですけど。じゃあ、そのうちの一人って何て言いますか？
クジュエハンサラン。
はい。
こ。
ところ、場所ですね。
ハンゴ。
一箇所ということで、別の言い方として、半軍でという言い方もできますね。
やあ。
これが、基本的には、使わない方がいいと言われている、おいっていう言葉に近いので、気をつけなきゃならないですけど、まあ、普通に日本人が、やあっていうのと似たような感じで使うこともあるので、驚きとか感動とか喜びを表す、おやとかやあとかいう驚きの言葉ですね。まあ、大人が子供に、あるいは若者同士で使う、おいと似てる言葉でもありますよね。
そうだ。
立つですね。だから、そういんぬんということで、立っているとなってますね。
パウ
ィ。岩ですね。ちなみに、石って何、つんちゃん？
取る。
はい、そうですね。はい、じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あゆみちゃんからですね。
わー、대단한해변이다。
여기가추암해변이야。
あのね、추암って言っちゃうと、平音になってるから、추암だよね。추암。で、암の미음も言わなきゃならないね。はい、言ってみて。
추암。해변이야。
해변이야。
해변이야주암해변이야
하이
여긴정말아름다워요
어사실여기가유명한중국10대해돋이명소중한곳이야
야저바다에서있는큰바위좀봐요
はい、じゃあ交代して、つんちゃんから。
わー、대단한해변이다。
여기가추암해변이야。
여긴정말아름다워요。
어、사실、여기가유명한전국10대해돋이명소중한곳이야。
야、저바다에서있는큰바위좀봐요。
はい、じゃあ、あみちゃん、頼むもんじゃ。
はい、文型練習ですね。
はい、実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、今日はちょっと短いですけど、両方、わー、見事な何々だーですね。
わー、대단한해변이다。わー、대단한전망이다。わー、대단한체격이다。
はい、まあ何でも言えるんだけど、だーで終わってるから、これは独り言だよね。相手に言ってるというよりは、대단한전망이다。전망っていうのは展望ですね、漢字語で。で、체격っていうのは体格ですね。
これ独り言で言うんですか?
ムフって言う。そういうことじゃないな。はい。続いて、ここは本当に〇〇です。ですね。
여긴정말아름다워요。여긴정말조용해요。여긴정말평화로워요。
うん。조용하다っていうのは静かだですね。평화롭다っていうのは平和だってことですけど、まあ、のどかだっていうのは雰囲気かな。はい。じゃあ練習してみましょう。最初にあみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文していってみてください。
わー、대단한해변이다。
はい。じゃあ練習してみましょう。
해변。
わー、대단한해변이다。
전망。
와대단한전망이다
야전망이다
전망이다
체격
와대단한체격이다
はい続いて
여긴정말아름다워요
はい이제練習しましょう
아름답다
여긴정말아름다워요
조용하다
여긴정말조용해요
평화롭다
여긴정말평화로요
롭다っていうのの変化だけど知らない로요
로요
見ないで
평화로요
はい
아름다워요と一緒だよ
そうだよはいじゃあつんちゃん一つじゃあ最初の方で言ってみましょう
わー대단한성격이다
何
성격
性格
あ성격だねうんどういうどういう場面だそれは
嫌味
あ嫌味かうわ見事な性格だ
体格ってきたから性格でもいいかなと、
うん、はいじゃあ続いてハングムナエバンはい韓国文化の部屋ですね、まあ、ずっと両国の近代化精神の違いの話をしてるんですけど今日はちょっと深めていく話ですけどまあ、結局ね、日本という国は地理的に東洋の宗教文明の割と外側にいたということで、しがらみがなかったので、早くから近代合理主義を受け入れたわけなんだけど、まあ、韓国はまさに東洋の宗教文明の真ん中にいたような立場で、キリスト教の需要っていうのが近代化の課題だったわけですね。で、キリスト教人道主義を中心に近代化したという話をしてきたわけなんですけど、この違いっていうのは結構大きいので、我々の生活の中でもいろんな違いとして現れてるわけですけど、よくこちらで暮らしている日本企業の駐在員の方などが仕事上で韓国人と付き合ったりした時によく言うのが、韓国は法治国家ではない情治国家だっていう言葉があるんですよ。情で治める国家、法律以上に情の方が優先されるっていう、まあ、嫌味半分の言葉であるんですけど、まあ、それが日本人が抱く感覚であるっていうのがまさにその近代化精神の違いと言ってもいいんだよね。これはまあ、実際には情というよりも、法律よりも大事なものがあるっていうのが儒教思想だったわけですよね。法治じゃなくて徳治と言ったりね、徳によって治める、あるいは礼治と言って、人間が礼を守ることによって治められるって考え、礼治だよね。そういったことが法律や規則で縛る政治よりも高い政治だと考えられてた。規則や法律で縛るのは低いと考えられてた。で、礼敬兵用っていうのが儒教の一つの考え方で、だから民は礼によって強化して治めるべきだ。で、人の上に立つ人、為政者に関しては厳格にその刑罰をもって治めなきゃならない。これが礼敬兵用の考え方なんですよ。 それで何かっていうと、法律っていうのが一種の便宜的なものだっていう考え方が割と儒教国家である韓国にはあるっていう問題なんですよね。例えばですよ、韓国人ってなんか喧嘩とかするとよく出てくる言葉で、ポプテルアプシターっていう言葉があるんだよ。法律通りにしようとかっていうわけ。なんかトラブルとかあった時に、もう話が通じないと。いわゆる条や徳や礼では通じないと。もうこれはもう最後の手段だって言って、ポプテルアプシター、法律通りしましょうっていう。我々日本人が聞くと、あれ？じゃあ法律通りしないって考え方だったのかっていうような感じになってびっくりしちゃうって話ですよね。まあ人間としての高い文化である礼というもので収めきれないってことになると法律が出てくる。そういった現れなんだけどね。で、日本人の法律っていうのは、いわゆる近代合理主義によって出発した法の概念なので、これはね、13世紀のイギリスで市民の権利を守るために国王の絶対的権限みたいなものを宣言したマグナカルタっていうのがあるじゃないの、大憲章。まあそういったもののように人間の権利を守ってくれる。人間が人間らしく生きる権利を守ってくれるもんだから、当然良いものだし、我々を保護してくれる。自分自身が幸福になるための大事なものだっていうふうに考えてるわけですよ。だから日本では割とおまわりさんとか、なんか我々を守ってくれるみたいなイメージがあるじゃない、市民の味方みたいな。それもそこから来てるわけですよね。我々のために法律を守ってくれる番人であるおまわりさんはいい存在なわけで、ところが韓国ではおまわりさんっていうのは基本的に怖くなきゃなんないわけです。目的がそれだから、刑罰をもって収めなきゃなんない。ちゃんと最後のラインで規則を守らせるっていう、そういうことなので、それで何かというと、そこで起こるのが、目的が反省することにあるわけじゃない、その法律の目的っていうのが。結構おまわりさんに話が通じるってことがあるわけですよ。つまり、私はもう反省しました、こんなに反省してるので許してくださいみたいなことができるわけ。法律が人間のためにあるんであって、決して人間が法律のためにあるんじゃないから、説得が通じるの、韓国のおまわりさんは。そういう意味では優しいと言えるのかもしれないけど。で、これ昔の話なんですけど。よくあるのが、例えば駐車違反で捕まった時に、免許証出しなさいって言った時に、免許証と一緒に1万円札を一緒に出すわけ。そうすると。
それ賄賂じゃないですか。
そう、賄賂なんだけど、反省してるんだからここで許してやるか、みたいな。つまりこれはどういう論理かというと、韓国人は法律っていうのは反省させるためには、次からもうそういうことしちゃいけないってことを分からせるためにあるんだよ。そういう意味で言うと、最後のポプテロハプシタまで行かなくても、それぐらいの罰金で許してあげようかってことで、もらっちゃうというのが。
ポケットマネーになる。
そうだよ、もちろん。処理してないんだからね。はい。これがね、
最近問題になって。
そうそう。最近なくなったんですよ。うん、ええ。
だから、私の韓国はよくあった。
で、別に賄賂ってことじゃないんで、この場合。まあ、何を話してるのかって思われるかもしれないけど。でもね、昔の韓国の感覚では、それはそれでね、特地なんだよ、これも。霊地なんだよ、これも。そこで情けを見せることで、もっと守るようになるっていう可能性があり得るっていうのが、この考え方なわけですよ。いずれにしても、日本では絶対にあり得ないことです。それは日本人は、法律を守ってくれるおまわりさんじゃなきゃなんないので、そんなことしたら、そのおまわりさんも、おまわりさんとしての役割は果たしてないわけだから、市民も不安になるし、おまわりさんも失格だってことになるわけです。韓国の場合はその感覚が違うんだってこと。法の番人であって、刑罰の番人であるということは、重要でないことなの。もっと重要なのは、人々が礼儀を守り、ルールを守るってことの方が重要なの。
これ、伝えるの難しい、
ね。そうだね。難しいと思うよ。でもね、これはね、私もお世話になったんだよ、こんなこと言うのもあれなんだけど。
賄賂渡したんだ。
私が賄賂渡すわけですよ、日本人として。そうじゃなくて、あのね、すいませんすいませんって日本語で謝ると、道場買っていけってことになるんだよ。基本的にあの、日本語で謝るとね、おまわりさんとしては、日本人だなと、許してやろうみたいな感じで、貸せよって行かせてくれる。まあ、日本人であるってことで見逃してくれたりするのは、法律よりも、情が大事っていうことにつながってくるわけであって、もちろん必ずしもそうじゃなくて、かえって腐敗するっていう世界があるから問題であり、今は韓国もそうじゃなくなったのはいいことだと私も思うんだけれども、昔はそういうことがありました。今はまあそういうことはないですよ。私もちゃんと罰金払いますね、払いに行きますっていうか、いつからか通用しなくなった。基本的には丸く収まる方法であってね、いや別に私はその論理もありだなと思ったんだよ。ウィンウィンだな
とか、まあ、確かに、まあ、どっかに連れてかれてなんかこうなるよりは、そこでマノを上げて解決してくれたらありがたいはありがたいですね。
そうですね、まあ、繰り返してるけど、何回も言ってるけど、今はなくなる。
編集大変そうですね。
はい。ということで、今日は、まあ、韓国人の法に対する考え方がちょっと日本人とは違う。日本はあくまでも近代法の考え方だし、韓国は近代以前の法律の考え方の方が、これがまあ、言ってみれば近代化思想の違いということになって、まあ、韓国は別にそのキリスト教人道主義の方があるから、そちらを我々は見ていかなきゃならないんだ。まあ、この考え方なんか見ても、今の韓国と日本のいろんな差、まさに相手が全然理解できないとかって言ってる流れがあることもわかるじゃないの。うん。まあ、実際のところ、まあ、現在の日韓の対立の大きな原因となっているのは、この近代化精神の違いっていうのも結構あるんですよね。っていうことを今日も話してみました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。
ハンヘヨー。